が
るぽん。
ポッドキャストでお送りしている立ち読み師と立花慎吾の雑誌チェック、ついに YouTube 動画版の配信がスタートしました。立ち読みすとで検索。この番組は世界中からの寒波で支えられています。おはこんばんちは、立ち読みすとの慎吾です。私にとって今日は2022年9月16日金曜日です。人々を笑わせ考えさせる業績に贈られるイグ・ノーベル賞の発表が行われ、つまみを回す時の指の使い方を研究した千葉工業大学の松崎元教授などが工学賞に選ばれたとか。つまみの直径によって使う指の本数が2本から3本、3本から4本、4本から5本に変わることが分かったんだとか。いや、なるほど、確かにイグノーベル賞。では雑誌チェックです。今日9月16日の三つ星記事は週刊ポスト116ページ、見出しは朝の山復活の裏で大問題、元朝仕様の高砂部屋居座り、それでいいのか。キャバクラ通いの発覚による6場所の出場停止からようやく復帰した大相撲の元大関朝乃山。しかしその所属部屋高砂部屋は未だに不祥事の当時と同じような状況なんだとか。記事のポイントをピックアップします。高砂部屋は東京墨田区本所にあり、4階建ての白いビルの1階が稽古場、2階が大広間、3階が師匠の居宅、4階に関取の個室が3つ、そして地下が大浴場という作りです。でその3階に先代の高砂親方である大ちゃん、元大関朝潮が今も住んでいて、玄関から堂々と出入りしているんだそうです。では現在の高砂親方、元関脇朝関流はどうしているのか。性格がいいためかそのことに文句も言わず、近所のマンションから部屋に通っているそうなんですが、実はこうした状況が朝の山の不祥事が発覚した際に大きな責任問題になったんです。どういうことか。元朝関流は2020年12月に65歳の定年を迎えた元朝潮と名跡を交換して8代目の高砂を襲名しました。しかしその後も元朝潮は再雇用で協会に残り、師匠用の居室にも居座ったんですね。その結果現在の親方は夜は部屋にいないことになって、監督が行き届かず朝の山の襲分につながってしまったという話なんです。また不祥事発覚後、協会のコンプライアンス委員会の調査などで元朝潮が飲酒を伴う会食を繰り返し、そこに朝の山など部屋の力士を連れ回して同席させていたということも判明して、元朝潮は力士の問題意識を麻痺させた責任を問われて、去年6月に退職願いを提出して協会を去ったという経緯があるんです。それで協会は元朝潮に部屋からの退去を指示、去年7月中に部屋の家主を元朝関流に変更することが確認されたという報道もありました。ところが実際には1年以上が過ぎても元朝潮は部屋に居座ったままだったんですね。不動産登記を確認すると、土地は元朝潮、建物も元朝潮と夫人の所有になっていて、元朝関流には売却されていないようです。こうした高砂部屋の現状について相撲協会に問い合わせると、お答えを控えますとするのみ。そこで2011年に公益財団法人化に向けた改革案を答申したガバナンスの整備に関する独立委員会で副座長を務めた慶応大学中島孝信教授に話を聞くと、現在の高砂親方に財力がないから自前の部屋を開けないんでしょう。結局協会も部屋が個人財産だから踏み込めずに放置してしまう。非課税措置のある公益法人である以上、相撲協会は親方衆にきちんと指示勧告できる組織になる必要がありますが、理事も親方も 一門の利益代表に過ぎず、教会のガバナンスが行き届かない。それが今でも改善されないままだということです。先場所から復帰して7戦全勝で幕下15枚目まで番付を上げて、今場所も全勝ならば十両復帰となる朝乃山、協会からももちろんファンからも大きな期待がかかっているわけですから、元朝潮を反面教師ならぬ反面親方として、あとはキャバクラ嬢からのハートマーク付きのメールなんかに惑わされずに相撲道に専念してほしいものです。
海外からのカンパはペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内のカンパはみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。